はい、今週もね、モンゴルナイトフィーバーよろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかあれですね、うん、前回ラジオ公開してみて、
はいはい、
なんかちょっとパクパクラジオは戻ってこないのかっていう質問がちょろちょろ私のところ届いたんですけど、うんうん、ちょっとそれ悲しみの質問が来ましたが、
はい、
このラジオなんと4月から土曜日の
土曜日に、はいはい、
漫画犬ちみち編、は
い、前回決闘編って言いまくった例のラジオですね。
はい、例のラジオ の、はい、の裏側ですね。隔週の交互の方に移動することになりましたので、
はいはい
はい、
あ、よかったですね、は
い、そこからも本格的にサタデーナイトフィーバーさせていただくっていう感じですね。
あ、認められましたか。
はい、
あ、よかったよかったです。まあね、あの埋めたかったんでしょうね、おもころとしても、はい、
やっぱりね、おもころオールナイト日本が計画中なので
なるほど。いやいや、よかったです、よかったです。
はい。だから、このラジオの編集、私、させていただいてるんですけど、うん、この前、編集してみて、自分の声をちゃんと聞くのが初めてだったので、
うん、ああ、はいはいはいはい。
なんででしょう、聞けば聞くほど、眠くて、眠くて、子守歌みたいで、なんて眠てい声なんだっていうので、もう仕事中になんか、3回ぐらい机に寝落ちしちゃって。
でも、それ言うと、なんか、前橋の、でお耳の、
はい、
お友達みたいな、
はい、
で背景としては多分その車に乗ってても聞けるみたいな、
はいはい、
これ眠りにいざなと相当やばい。
いや、そうなんですよ結局人を死に向かわせちゃうラジオかも。
そうね、前回反省としてラジオの終わりでやっぱり死の話をしちゃったから、
あれシリアスなニュースの、
ね、シリアスな話をしちゃったから、ちょっとね、大沢のブランチからだいぶ遠のいだなっていう。
そうですね、
は
い、
なのでね、まあ、今回は、
はい、
王様のブランチにもう一回ちゃんと近づこうということ で、
はい、
今話題ではなく、
はい、
過去に話題になって一世を風靡したお店にちょっと行ってみようということでね、
はい、
ちょっと事前にこれを撮ってるんですけども、
はいはい、
早速お便りいただきまして、
ありがとうございます、
はい、じゃあ今からちょっと行ってきますんで、
だから電車で行ってきますので、じゃあ皆さんまたお会いしましょう。じゃあ一旦行ってきます。
はい、行ってきます。はい、というわけでね、
はい、
六本木のシナボン、
はい、今来てます。
来て頼んだんですよね。
はい、いやすごいな、これ
これすごいです。まあ、シナボンに来た経緯、
はい、そうですね、
ちょっと説明しますと、
はい、
前回、
はい、
ちょっとお便りの方を募集したんですけど、早速いただきました。
そうなんですよ、ありがたいです、
は
い、
ラジオネームお豆さん豆から、
はい、はい、
山口さんとモンゴルナイフさんのラジオが始まりとても嬉しいです。
うん、ありがとうございます
さて早速ですが、かつて一世を風靡したお店情報を送らせていただきますと、
はあ、
それは2000年頃にブームになったここ
シナボン、
シナボンですね日本人には甘すぎるところで一度撤退したようですが、再び日本に上陸したようです。お二人は食べたことありますか、ということで。
え、そう、それで来たんですけど、
すごいね、匂いが、
はい、店に入る前からめちゃめちゃシナモンの匂いしますね、うん、通り一帯が
めちゃくちゃすごい、うん、もうだいぶここに来て立ちますけど、それでも鼻がまだ慣れてない
です。そう、まだシナモンの匂いで、ふわーって。正面にシェイクシャックっていうハンバーガー屋さんあるんですけど、そっちの匂い全くしないですね。
いや、全くしない。ここでもうバリアが張られてる。
いや、こう結界があります、シナモンの。いや、もう見た目すごくないですか、こんなにでかいですか。
これね、写真も上げときますけど。
そうですね。
いや、すごいな。ちょっと食ってみましょう、まず。
赤子の頭ぐらいあるんじゃないですか、うん、食べましょうか。私はクラシックなやつを頼んだんですけど。
僕はなんだっけ、ピーナッツ、ピーナッツなんとかみたいな。
そうですね。
なんかピーカンボンみたいな。
ピーカンボンみたいな名前のやつ、ね、
キャラメルピーカンボンだ。
あ、そうだそうだ。すごいですね、本当の写真より
でか
く物が超えるってことないじゃないですかメニュー表よりもめちゃめちゃでかいし、豪華にナッツが乗ってるんですよね、
う
ん、
すごいね。え、これシナモンロール、パンってこと。
シナモンロールですね、パンですね。
パンをさ、今これナイフがあるんやけど、ナイフで食う。
そう、ナイフとフォークでこんなお上品に切り分けるって。ちょっと食べますね。
ちょっとクラシックか。
うん、
え、どうなん、
甘
あれ、もんちゃんは甘いのいける派やと。
いけるんですけど、血糖値上がっちゃって眠くなっちゃいますね、下がって。その後すぐ
あんまり食わない。
あんまなるべく食べないようにします。
僕はめちゃくちゃ甘党なんですけど、キャラメルピーカンも、
すごいおバカさんみたいな名前。
うわ
どうですか、すっげ
え甘っ。
いや、キャラメルピーカンポン、クラシックに比べたらなんか上になんか甘いタレとか乗ってるし。
いや、タレはすごい。タレ、
うん、
ソースキャラメルソース、
シロップ、
シロップ、
うん、
もう分からん、甘くて。 だからやっぱシナモンのニュース。
あーダメだこれ頭変になっちゃう、こんなん食べたら美味しくて
うまい。
えすいません、なんか普通に今いい匂いの結界を破って誰かへの匂いが
いや俺じゃない、
いや、
ね、あ、ね、すごい、めっちゃへの匂いする、
めっちゃへの匂いしますよね。
え誰
この結界を破って、
いや 今もすんねんけど。
あ全然します。え
めっちゃへの匂いする、
最悪。え普通にうんこの匂いしますね。いいんじゃない
俺今ので笑って俺ぐらい今へこいたわ。
え
いやさっきのへの匂いは俺じゃないけど、ああ笑って今俺が平行で
しょ。最悪ちょっとやめてくださいよ。
ここ六本木で
今ちょあのコーヒーが一番合うと噂で聞いたのでコーヒーセットにしてみたんですけど、めっちゃ合いますねこれ、シナモンロールとコーヒー。
あそう、コーヒー飲めないんですよね。
あそうなんですか、なんでですか、苦いからですか。
苦いからです。
えでもおビール好きなんですよね。
ビールだけ
苦くていいのは。
そうそうそう、で僕はオレンジジュースにしましたけど
全然口の中切り替わらなそうじゃないですか。
あでも
はい
めっちゃ甘いやん。
はい
ジュースも甘いんやけどそれより下やん。
はい
だから酸っぱみだけが残るっていう。
あいいですね。
そうそうそう、楽さを利用した多分体の糖分の摂取量はちょっとえげつないと思うけど、ちょっと俺コーヒー飲んでみようかな。ちょっといいっすかコーヒーもらって。
そうそうそう、すっごい熱いですよ。ちょっとなんか頭グワングワンしてきちゃった。
あコーヒー苦い、
甘いでしょ、苦いのが。
よくない、これは良くないな。
めっちゃ合うな。コーヒー1日6杯飲んでカフェイン気違いだから。
それもすごいな。
コーヒーないと生きていけない。
あーでもこれ食い切れるぞ。食い切れんことはないな。
そうですね。
でもこれあれあのこれレギュラーサイズでハーフサイズあったよな。
あります、ミニってありましたね。
あっちでいいな。
いや食べ終わった感想ですけど、うん、しょっぱいものが食べたくなりますね。
確かに。いやこの後すぐにねもうラーメン屋行けるんであればこれこんなおすすめなことはない。
はい、あでもまあ向かいに後楽園あるのでシナボン行く方は
そうね、
はい、
はい、後楽園もセットで考えてもらえるといいと思います。
はい、じゃあ会社に戻ります。
はい、はい、そういうわけで、昨日シナボンに行ってね、1日経ちましたけども、
はい、
どうですかモンゴルのやつさん、具合が悪そうやね。
いやもうめっちゃ体調悪くなりました。食べて1時間後ぐらいからもう下痢が止まらなくてですね。
関係あるかね。でもそれ
関係あるのかね。あのもともと、うん、あの体質的に小麦粉いっぱい食べるとなんか具合悪くなるんですけど、ちょっとシナモンロールの強力な小麦の塊だったじゃないですか。
まあ、確かに結構でかかったよな。
なんかお口は結構楽しめたんですけど。
そうそうそうそうそう、なんかね、うん、本当にあのレギュラーサイズとハーフサイズやったっけ。
ミニサイズ、
ミニサイズっていうのがあって、ミニでも十分結構腹膨れるぐらいの大きさはねあるっ
ぽいけどね。そうそう、食べてる人見たんですけど、あの拳台ぐらいありました、ミニで。
そうそうそう、めちゃめちゃでかかったレギュラー。
E カップぐらいの人の肩パイぐらい、
肩パイぐらいあったね。
ありましたよね。甘さの代償がやばくて、もう今日一日頭も痛いし、下痢もまだ続いてるし、やばいですね。
これもね、花粉症がひどくなった。
いや、風邪じゃないですか。
それは風邪なんかな。まあでも、美味しいは美味しかったね、やっぱり。
美味しかったですね。
美味しかった、美味しか
った。代償がやばすぎる。
うん。
年だからか。
あれ、いつ流行ったっけ ?2000 年代初期に流行ったんやっけ?
って言ってましたよね。
そう。で、ちょっと気になってんのが、
はい、
その当時と同じ味なんかなって、再上陸したっていう話だったやん
か。はい、確か、日本人に甘すぎるっていうことで。
そうそうそう。で、俺は、その、ちょっとこれ、行く時に電車の中で話したんですけど、モンゴルナイフさんと。いや、こう、再上陸するぐらいだから、多分味は、あの、うん、日本好みに調整してきてるだろうと。
それはそう。
そうそうそう。で、俺はそう思ってたんですよね。うん、で、行ったらね、めちゃくちゃ甘いの。
いや、ほんとなんか砂糖の塊じゃん、ね。
めちゃくちゃ甘いのよ。これ、調整はしてないんじゃないかな。
山口さん、て鼻声やばすぎ。
もうめちゃくちゃ鼻声。
昨日元気だったらシナボン食べるわ。
そう、しかもシナボン、これシナボンが悪いんじゃないですよ。
はい。
シナボンが悪いんじゃないんですけど、うん、六本木の街。
はいはい、
自体のあのうんこの匂い、あれは何なの。
あれは何なんでしょうね。
もう俺久々に行ったけど、あんなうんこの匂いするかね。
六本木駅から出てシナボンに向かったら、もうシナボンの周りってなんかシナボンの匂いの結界が張られてたんですけど、ちょっと外にシュッと顔を出すと一気にうんこの匂いするんですよね。あの結界から離れると。
そうなんよ。俺びっくりして、うん、六本木ってやっぱりそのパーティーピーポーたちの、
はいはい、
がいるし、そのヒルズとかもあるから、
そうですね、
めちゃくちゃこう整った近未来都市みたいに思ってたんやけど、
そう確かに
めちゃめちゃ、うん、めちゃめちゃ変な匂いしたな。
もっとシャネルの匂いとかしてもいいのに。いやそうそうそう普通にうんこ、うんこの匂い嗅ぎながら食べてる感じに途中になっちゃいましたね。
そうシナモンうんこ、シナモンうんこっていうこれ交互になることで多分俺の中の細胞があの分裂したんよね。
大変だ。
そうそうそう、ガン本来1個であるはずの細胞が分裂してシナモン側うんこ側、それによって体がうんことシナモンに変わり体調を崩すっていう。
うんこ側今どうなってるんですか。
いやでも麻痺してんも
ん。え、半身うんこ、
半身も麻痺して
んもん。うんこ麻痺、うん、
分からへんもん、全然感覚が来てない。
山口さん、あのなんかどっか行くと急に体を何かに奪われることありますよね。
ちょっとこの話していいですか。
階段ですよね。
あの以前ね、は
い、
これおもころあの呼んでくださってればちょっともう知ってるかもしれないですけど、あのエビスレースっていう記事だったんですよ、うん、これがとんでもない企画でして、
なんという前提的な企画、
ね、タイを釣りたいんですよね、あの企画では。
はいはい。
で、みんなでエビスさんの格好して、エビスさんってタイを抱えてますから。
とんでもない。で、
ただ、エビスさんの格好をしただけでは、小脇に抱えてるもんがないと。
はい。
それを船に乗って釣って、うん、釣った魚を小脇に抱えるっていう、めちゃめちゃ前衛的な企画だったんですよね。
理解できました意味が不明。
いやいやいや、これが大盛り上がりよ。
いや、やってる方はすごい楽しかったですけどね。
まあまあまあまあ、数字的にはまあまあまあまあ。
はい。もう普通にもうみんな、あんなに人のゲロ見、なんか、知ってる人のゲロをあんなにいっぱい見たの初めてでしたね。
うん、そうそう、もう、カンチク、モンゴルナイフ、みんなか。
みんな、マンスーン災害全員入ったんじゃないですか。
あ、僕も大丈夫でした。マンスーン僕以外はもう全員ゲロ海に入って。
はい。あ、私履けなくて逆に具合悪くてずっと寝っ転がってましたね。
そうなんです、そうなんです。その企画でね、まあ、あれ、栃木県やったかな？
あれは茨城県
ですか？茨城県か。茨城県まで、まあ、車で行くんですけども、うん、まあ、行きは良かったんですけども。で、僕も元気ですから、帰りも普通に運転するんですけど、うん、何やろうな、だんだん腕が上がらんくなってきたんですよね。
帰りですよね。
そう。あれ？と思って、だからその、カーブが、こうできないというか、もうハンドルを下の方で回すことしかできなくなってきて、
ヤンキーの乗り方しますよね。
そうそうそうそうでもだんだん手が重くなってきて、あれ上がんない上がんない、やばいやばいっつって、もうサービスエリアがあったから、もうそこにこうちっちゃい手の動きでギューって入れていって、でも両手がダラーンとなって上がらんくなってるんですよ。
そう、もうスマホも触れなくなってましたよね、サービスエリアで。
で、カンチ君が免許持ってるのが、うん、ちょっと悪いんやけど運転変わってくれへんって言って、うん、運転してもらったんですけど、やっぱりそう、はい、助手席座っても全然手上がんないですよね。僕ね、なんかちょいちょいそういうことあるんですよ。
何かに体を乗っ取られることが。
そう。で、今回もそのシナボンでの、シナボンと六本木の街という、正気によって、ちょっと体の自由を奪われたというか、そう、おかしいんですよ、だからそれで。
タイのやつはなんとなく船に、なんか山口さん並みの船酔いかなって感じがするんですけど。
両腕が動かなくなるっていう。ちょっと人とは違うタイプのね。
そうそうそう、特殊な。じゃ山口さん人とちょっと違うかなって思うんで。うん、
いや、一緒のはずなんやけどな。
でも、シナボンで半身うんこ麻痺は何なんです
かね。わかんないですよね。めちゃくちゃ具合悪いんですよ。で、これは多分ね、シナボンのせいではないと思う。六本木のせいだと思う。
六本木行ったら気持ちアゲアゲだから。
いや、アゲアゲ、いや、おかしいな。俺もアゲアゲやったんけどな。
で、アゲアゲですけど、本当にシナボン行っただけで帰ってきましたね。六本木ヒルズにも行かず。
いや、まあ確かに確かに。ちょっとね、まあ次の予定もありましたから。
そうですね。ザラの一つでも冷やかしたかったです、ね。
いやー、六本木すごかったな。
行けてますね。
ね、これ聞いてる人って六本木行ったことあるのかな。
いや、みんな10割の人があるんじゃないですか。
まあ、イケイケのあれやからか。
そうです、そうです。
ラジオやからか。
有識者しか聞いてないから。
もうなんかね、その昔僕ファッション結構好きやったんですよ。
え？そうなんですか？
そうそうそう。
今、吉野家って書いてる T シャツ着てますけど、パーカーか。
いや、着てるんですけど、
はい、
いや、ほんと昔好きやったんですよ、すごい。だから、もう残ってないから、昔のおもころとか見ると、
はいはい。
僕ね、もう、すごいんですよ。ピチピチの服着て、脇わからんサングラスして、
え？
ゴリゴリに肌焼いてたんですよね。
エンデバーの時ですか。
そうそうそう。もうね、やばかったんですよ。
怖
い。センスが死んでたんですよ。
なんか、C3PO みたいでしたよね、昔の写真。
C3PO？
はい、スターウォーズの。
そんなんやったっけ？
はい。焼いて光ってる顔が。
そうそうそう。めちゃくちゃヒサロ行ってたんですよ、僕。
ヒサロって。
ヒサロ行ってね、 めっちゃ焼いてたんですよね。それがかっこいいと思ってて、黒人になりたくて、
はいはい、
ずっとその肌焼いて、うん、めちゃくちゃ派手な色の服を着るのがかっこいいと思ってたんですよ。
確かに色が黒い方が原色似合いますからね。
そうでしょ、そうでしょ、うん、でそれをやってたんですけども、うん、まあそのまあバーグハンバーグバーグという会社を立ち上げるにあたって、はい、ヒサロってまあ金かかるんですよね。
どんぐらいするんですか一回。
まあ、マッサージと一緒、10分1000円みたいな。
はあ、ちょっと焼くだけなのに1000円も取られちゃう。
そうで50分ぐらい入るんですよ。
高
っ。そう高いんですよ。でまあまあ月に1回ぐらい行くわな。月に2回か1回ぐらい行くんですよ、
はい、そんなに行かないとキープできないんですか。
なんかね、いや多分キープはできてるんやろうけど、うん、落ちていくのが怖い。白くなるのがすごい怖くなるんですよ。そうそう、それでまた行かなって言ってもう取りつかれたようにね、ヒサロに行ってずっとすげえアゲアゲの音楽がなんかかかってんの、うん、
ねえ、ヒサロの中で音楽流れてるんだ。
そうそう、あの機械あるじゃないですか、
はい、わかりますよ。
なんていうの、電気に囲まれたみたいな箱の中、
はい、
あの中で音楽を選んでかけることができるんですよ。
楽しそう。
行ったことない。
なんでだって、日に焼けたいって思ったこと生まれてから一回もないですもん。白くいたい、まあ、まあ太陽は敵って感じです。
一回ちょっと入ってほしいわ。10分だけ。
日に焼けちゃうよ。
10分ぐらいだけ入ってほしい。
もう毎日一生懸命ビタミン C プラセンタ飲んで頑張ってんのに、そんな。
でもね、中は多分モンゴルナイフさん好みの空間やと思う。はい、
それで考えると、なんかスポーツジムとか行くと、うん、骨強くするためにそういう日焼けマシン入る人いるんですけどね。
そうそうそうそうそう。
それと並んであるのが、コラーゲンマシン。うん、
コラーゲンマシン、はい、
でも同じような作りで同じような空間の中で紫外線ではなくてコラーゲンがボーッと出てくる、マシンがある。多分その中入ればきっと。
で、それまだ入ったことない。
入ったことないんですよ。
ちょっと今度入ってきてよ。
怖い。なんかピンク色でエッチな感じなんですよ。あの機会やったら私どうなっちゃうのっていう。
いやいや、めちゃくちゃいい女になって出てくるでしょ。
今よりいい女になったら会社の人たち死んじゃうんじゃないですか。
うん、まあそうよね、死ぬんちゃう。
なんでそんなできた。なんで急に足の裏いじり始めるんですか。
いや死ぬと思うよ本当に。いや死んじゃう死んじゃう。
血の毛に当てられて死者が出ちゃうかも、う
ん
う
ん、死んじゃう死んじゃう。
なんで足の指の間嗅いでるんですか。
ちょっとここに寄って
やだ。私臭い匂いめっちゃ嫌い。
いやなんせね、いやだからこれね、いやもうほんまに日焼け流行ってないのは知ってる、
はい、
知ってるんやけども、一回行ってほしいです。
わかりました。
もう一回行きたいなっていうか、ね、すごいんよ。ものすごいいい匂いのオイルとか塗れるんよ、体に。それ塗った上で入るから。
気持ちよさそうですね。
そうそうそうそう。
いや、でも日に焼けたくないな。
いや、楽しいと思うけどな。渋谷のソーレっていうところね。
まだあるんですかね。
ありますあります。前、下北にもあったんちゃうかな。
そんなに日に焼かれたい人いるんですか。家のベランダとかで裸に寝ればいいじゃないですか。
いや、違う、もうね、もう分かってないわ。もうマイルドに焼けていくんよ。マイルドにソーレだと焼けていく。
黒くなりたいのにマイルドもハードもなくないですか。
いやいや違うね、そのもう直接来る感じじゃないね、中からじんわり焼き上げる感じ。
電子レンジ
バルミューダみたいな。
ああ電子レンジでチンしてるみたいな。
そうそう、直接やとやっぱりね、肌へのダメージはめちゃくちゃでかいんですよ。
あ、むけちゃいますもんね。
そうそうそうそう。あれはね、その機械だともう裏からもあれ全部その日焼けマシンって中が全部そのライトになってるんで、うん、まあ、入ってるだけでまあ裏からも焼けてたりとか、でたまに横向いて横焼いたりとか。
そんな焼き魚みたいな。
そうそう、いやそういう努力がいるんですよ。25分ずつこう一応ねムラが出ないように焼いて。
本当に魚焼く時の工程なんですけど。
しかも全裸で入りますから。
ああ、じゃあベランダにいる時よりも。
そうそう、開放感もまた違うし、
うん、
金玉も真っ黒。
金玉焼けちゃうんですか。
金玉焼けるよ。だってもう何も入ってへんもん。
金玉をメラニン溜め込めるんですね。日に焼ける
ん
ですね。
溜め込めんちゃうかな。
じゃあお尻の穴にも紫外線当てられるってことですか。
当てる当てる。意識して開いとけばちょっと腸の中も焼けちゃう。
私前から天日干しっていうかお尻の穴を天日干ししてみたかったんですよ、
うん、
で家とかでやったら絶対にダメじゃないですか、
うん、
捕まっちゃうっていうか窓に向かってお尻の穴開いてたりとかしたら、うんうん、それ日サロだったら叶うんですね。
行こう。
あ、
一緒に行こう。
行きましょう。
ソーレ渋谷店。
はい。
レクチャーする。
お尻の穴焼きに行きます。
うん、焼こう焼こう。そこ50分集中的に焼こう。
お尻の穴だけ焼きたい。
あれなんかね、ハーフサイズとかあったかな。 まあ、なんせ、まあ、なんせ気に入ると思う、
はい、あケツだけ焼きます。
ケツだけ焼いて、あと全部タオルかぶっとけばいいわ。
はいはい、そうします。あの、うん、他はタオルかぶって
一緒に、いや行きましょうよ。本当に皆さんもおすすめですよ、ソウル渋谷店。
なんかあの顔とか手とかもう普段から日光と戦ってる部分には日を当てようと思わないんですよ。もう勝手に当たってるから。
はいはいはいはい、
アネルとかその上にあるなんかお花に関して日の目を見ることないじゃないですか。
ないね。そうそう、だから
いつもごめんなったんですよ、目だけ太陽見てて。
そうよ、
やっぱアネルたちに、アネルたちに見せてあげたい。
見せてあげてよそれは。
太陽、
うん、これが太陽かって言うや。その内陸に住んでる人が海見たら感動するみたいなことで多分ね、喜ぶと思うな俺は。
いつも洞窟みたいなところに住まわしてかわいそうですよね。
もうジメジメジメジメ余計やろ。
確かにジメジメしてますよ。
ジメジメジメ、人よりジメジメして
んの。そんなことないです。みんなジメジメします。いやで金玉みたいに開放感がある場所でもないですから。
そうそうそう、だからもうその竿も上向けたり下向けたりや。そうすることでもう裏も焼くし、なんか裏がちょっともともと黒いなと思えば思ってちょっと多めに焼いて、
え、そのもう身と言いますか、
はい、
なんかあの身も焼いたりするんですか、その
バナナでいう白い部分ですか、
はい、果実の部分を。
あの辺はね僕ねすごく大事にしてるんで。
あ、焼いたりしない。
そうそうそうそうそうそうそうそう、それは焼かんようにして。
かわいそうそう、うん、日の目を見せてあげてください。
いやいやいや、そこは
ジメジメして袋の中に閉じ込められてい
やいや殺菌する必要なんかないんだから。
そう、聖域なんですねそこは。
いやいやいや、王様のブランチ王様のブランチにするんちゃうんけや、ほんなら。
あの今リリコのコーナーです。
リリコや。あ、じゃあ王様のブランチやギリ。
リリコはまあやっぱ嘘かもしれないですけど、肉食系で売ってる
じゃん。そうそう、まあ確かにそれで言うといいのか。
そうそう、下ネタのリリコのパートっていう
こと、ね、いうことにすればいいのか、はい、こういう話題に入る前にじゃあちょっと宣言しよう。今からちょっとリリコの話しますけどっていう
リリコやります。
そう、リリコ今からやるんですけどっていうことでちょっとお見知りおきいただいて
そうですね、次回からじゃあリリコ
って、うん、リリコですって言いますこのコーナーの時には。
でもちゃんと綺麗にあの包み隠し話したから誰も気づいてないと思いますけどね、うん、
だから本当に店に行きましょう。
行きましょう、
お日様を。
こいつらにね、
はい、
店に行こう。
そうそうそう。でね、まあまあまあ、今回シナモン行きましたけども、はい、他にもちょっといろいろ行ってみたいと思ってますから、
うん、
ちょっとね、引き続きお便りはいただけると嬉しいです。
そうですね、ちょくちょくこれ食べてみてくださいみたいのを来てて、
はいはいはい、
ありがたい感じ
ですね。ありがたいですね、ありがとうございます本当に。
あと意外に一番お便り来てるの、はい、犬夜叉との思い出ですね。
あ、そう、
はい、こんなに犬夜叉との思い出みんなあったんだと思って嬉しくて。
へえ、やっぱそんなあれ国民的アニメなんか。
そうですよ、だってもう月曜日のゴールデンタイムにやってたんですよ。
あ、そうなん。
そうですよ、もうコナンとセットでやってたんですから。
それはそうなんや。あ、そう
そうですよ。
今もコナンはその時間やってんの。
いや、コナンは移動しちゃいましたね、土曜でしたっけ。
あ、そうなんや、
はい、へえ、行っちゃったんですよね。だからもう月曜その時間コナンとか犬夜叉見て、世界丸見え見て、月9見るみたいのが、
ああ、黄金やね。
そうそう、子供の時の流れっていうか、
はいはいはいはい、
だからみんな心の中に犬夜叉は住んでいて、犬夜叉と付き合っていたことある人もいっぱいいて、いっぱいメッセージくれてるので、犬夜叉会をちゃんとやりたいですね。
まあそれはちょっとやりましょう、うん、僕も全然分かってないのでちょっとそこで教えてもらいたいですね。
はい、引き続き犬夜叉との思い出もお待ちしております、はい、
どしどし応募す、ご応募、ご応募って大変やな、お便りください。
はい、ちょっと今日はもう体調が悪いからもうこの辺でちょっと短いんですけど ね
正直喋るのもきついんよ、
ほんとしんどい。
黙りたい、黙らせてくれ、
今すぐ黙らせ差し上げます。
はい、
はい、
すいません。
じゃあちょっとね、すいません、私たち老人なのでちょっとこの辺でおいとまさせていただきます。
はい、
はい、それじゃあまた来週。
はい、ありがとうございました。